はい、それは丸二としまして、ちょっとね、馴染みのない方も多いと思うんですけれども、丸二、ハイチの情勢についてちょっと話をしたいと思います。ハイチという国、どこにあるか、あるいは国としてね、聞いたことある方、ない方いらっしゃるかと思うんですけれども、カリブ海にですね、浮かぶ島国、ハイチという国がございます。西にね、キューバがあり、ハイチ、同じ島に、の東側にはドミニカ共和国がある。まあ、そんなハイチなんですけれども、まあ、風光明媚なカリブ海というイメージの中、まあ、このハイチはですね、今、無政府状態になってしまっていて、外務省の韓国、海外渡航情報によりますと、退避という状態になっていて、まあ、もう行くな、まあ、アフガニスタンとかと同じような、分類になってしまっているわけです。このハイチなんですけれども、たまたまですね、昨日いろんな記事を見ている中で、CNN の記事がありまして、あ、なるほどと、ちょっとハイチの情勢全然知らなかったなということを、気づき、まあ、これぜひね、皆さんにもお伝えしたいなと思って今日ご紹介をしております。まず今、ハイチの状況どうなっているかというとですね、もともとハイチという国、まあ、非常に、こう、政治が安定しないという状況にありました。また、ご記憶ある方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、地震とかね、そういったこともあって、いろんな災害、ハリケーンとかだったかな、地震じゃなかったかな、まあ、災害に見舞われてですね、日本からも、災害支援の、いろいろしたりというような状況にあるわけですが、今ですね、ハイチの状況というのは、もう、こう、なんて言うかもあれもなくてですね、今、ハイチの首都、ポルトープランスっていうのがハイチの首都なんですけれども、こちらはですね、急激に情勢が悪化して、首相のアンリさんっていう人ね、ハイチっていう国は公用語がフランス語なんですけれども、フランス語が公用語なので、まあ、アンリっていうフランスネームな首相がいるんですけれども、この人が、辞任を表明したんですね。しかもこのアンリさんっていうのは今ハイチにいなくて、ハイチをどういうふうに復興していこうかっていう会議とかをに出席するために、こう、海外出張をしている間にですね、まあ、ちょっと治安情勢がもう日中もさっちもいかなくなってしまって、政権を、まあ、ある意味放り投げたっていう状態になってしまっています。なので、誰がいつ後任につくのか、誰が次のハイチの政権を担うのかというのが不透明な状況になってしまっています。暫定政権も成立しておらず、そういった状況の中ですね、ギャングが首都を支配するというような、まあ、こういった状況になってしまっており、連日市内ではギャングと警察が戦闘を繰り広げ、煙が空に立ち上っていると。CNN、取材班、数日にわたって治安面の手配を行い、何重にも及ぶ外交上の承認を経た上で、なんとか現地入りを15日に実現した際にはですね、市内の物流も途絶えており、国際空港も業務を停止していて、食料品店には食料は並ばず、銃声が鳴り響く、状況になってしまっていて、ガソリンスタンドでも燃料が底をつき、病院では輸血用の血液も不足しているという地獄絵図な状況なんですね。どうしても我々日本という国におりますとですね、世界的にめっちゃ注目を浴びている、まあもうね、誰もが注目をしているウクライナ情勢だったりとかガザの問題、こういったものはまあ日本でも報道されており、この新聞解説ながら聞きでもたびたび取り上げてきております。あるいは我々日本という国、アジアという国、地域に属しているということもありまして、北朝鮮の問題、そして中国、台湾海峡の問題、まあ、こういった問題についてもですね、よく取り上げますし、他の報道、メディア関係でもですね、皆さんよく目にすることも多いと思います。あるいは、同じアジアという枠組みの中でですね、ミャンマーの問題とか、まあ、こういったものについても、この新聞解説ながら聞きでも、取り上げておりますが、やはり我々自分たちの国から遠く離れた地球の裏側にあるカリブ海の島国ハイチ、こちらについてですね、状況がどうなのかというのはね、なかなか目にする機会とか耳にする機会というものもないと思います。あるいはアフリカの話とかですね、 まあ、やはり、もちろんハイチだけじゃなく、他にもいろんな、いろんな問題を抱えて、日本であまり報道がされない国というものはあります。差は去りながらですね、なぜ今回やっぱりハイチというのを取り上げたかというと、政府がなくなるっていうこと、まあやっぱりこれがですね、非常に大きい問題だなっていうことをね、改めて感じさせられるわけです。ハイチの国家警察ですね、果敢に反撃をしておりますけれども、人員が足りない。そんな中、ギャングとかがですね、刑務所を襲撃して、まあ、囚人たちが脱走とか脱出したりっていうような状況になってしまっていると。で、こう、ボルトープランスっていうところから、首都からね、脱出をしたいと願っている人たち、いてもですね、先ほど申し上げた通り、国際空港は業務を停止していて、市内は、市外に続く道路はギャングに封鎖されてしまっている。そうすると脱出するためにはですね、民間が稼働させているヘリコプターしかないと。しかしヘリコプターっていうものはですね、なかなか座席がたくさんあるわけではないわけです。そうすると、そこから脱出するってなると、人脈、まずそのつてがなきゃいけないし、そのつてプラスお金ですね。今、一席分。の値段がですね、1万ドル、約150万円という値段になってしまっているということです。我々150万円と聞くとですね、それなりに高い、当然ね、自動車と同じかと、国産の自動車価格、まあ、軽自動車の値段かというような、まあ、こういう新車の値段かというような値段感でございますけれども、これがですね、ハイチの人たちの収入というものは、まあ、年間だいたい平均がですね、1313ドルぐらいだというふうに言われているわけです。そうすると日本円に換算して20万円とかそういうあれなんですよね。そうすると年収の7年分、8年分ということになってしまうわけです。年収の 7年分、8年分ってなったらこれも大変な騒ぎでございますよ。なので、脱出しようと思っても脱出できない。そういう状況に陥ってしまっているわけです。まあそういった中、じゃ どうやって治安を回復するんだと、政府もないという状況で、じゃあ外国に助けてもらうかというとですね、その外国からこう支援をしようと、じゃあ警察団をですね、もう最後の希望は外国の軍隊とか警察だということで、ケニアですね、国連安保理を通して、ケニアが主導して、ケニアの警官1000人をハイチに派遣するっていう、まあ、こういった協定にですね、その今政権を放り投げたアンリさんと合意に達したんですけれども、このアンリさんが辞任するということで政権を投げ出してしまって、しかもその後任が決まっていないので、ケニアとしては自分たちが派遣するって言っても受け入れ先がないという状態になってしまっているんですね。受け入れ先がないまんま、そのままじゃあ軍隊が進駐するって、それ戦争というか占領になってしまうので、まあそんなことができないということになるわけです。なので我々、まあこういうふうにね、普段生活していると、まあ政府があるというもの、それが当たり前だと思っていますけれども、そういったものがなくなる可能性っていうものがある。ないしは、政府というものは、やっぱり、国民のね、平和とか安全とか、国民の財産、生命、これを守るのがやっぱり政府の役目、役割だと思うわけです。改めて今、政権を、日本でね、政権を担っている自民党、公明党の皆さん、議員、諸君に関しましては、やっぱり自分たちが国を背負っている、国民の生命、財産を、の、こう、負託を受けているということ、それをですね、改めて感じてほしいわけです。僕はよく、税金でどうのこうの、税金で飯食ってんだろうとかっていうのは僕は嫌いで、別に税金だろうが、それは、なんでしょうね。じゃあ、僕はアップル製品をたくさん買ってるから、アップルの社員に対して、お前らね、俺が払った売り上げで飯食ってんだろう、みたいなことを、言うのもなんか僕は違うと思ってるわけです。それはサービスに対してですね、収入を得る。その原資が、まあ、税金っていうものなのか、まあ、一般企業の、売り上げなのかっていう違いはあろうとも、まあ、そこについてはですね、僕あんまり、こと細かく、なんか税金で飯食ってるのにとかっていうのを言うつもりはないんですが、やっぱり国を背負っているということを改めて、ちゃんと認識してほしいなって思うわけです。あなたたちが最悪こけてしまうと、世界、我々は国 民はこんなに困ってしまう。要は自分たちは食事もできない。危険な目にも遭う。脱出することもできない。そういう可能性があるということ。そういったものからしっかりと守る。それが政府の役割だと。ということをですね、改めて、思ったわけです。昨日自民党の党大会、ございましたけれども、まだ幹部のですね、裏金問題の処分、これでもね、まだ進んでいないという状況の中、まあ、ハレンチな、こう、会合が開かれたというようなね、報道とか、まあ、別にそれもいいんですよ。別に好きにしたらというところなんですけれども、きちんとですね、自分たちが国を背負っていると。1億ね、2000万人を超える人々の生活と安全と生命と財産を守っているんだという気概をきちっと持って職務に取り組んでいただきたいなと、強く思いました。そして今ハイチの状況、混沌としている状況というものはですね、まだまだ解決に向かう道筋というものが見えませんけれども、一刻も早くハイチの人々がですね平穏に暮らせる日が来ることを祈ってございます。